木陰は我が心にあり、我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くと教祖様が教えてくださっておりますが、最近よくお話をしますように、がんの宣告を受けた、工藤さんという熊本の方がね、村上和夫先生の本に出会い、そして、髪の毛一本一本にありがとうとお礼を言う心になられて、10万回のありがとうを言うたんですね。その時には私改めてその工藤さんの本を読ませていただいて気がついたことはですね、そのがんに侵されてない体にお礼を申すという、そこを大切にしたんだそうですね。この目、耳、鼻、そういう体中にですね、ありがとうとお礼を言ったんだそうですね。髪の毛一本一本、もちろん女性にとって特にこう、まあ、男性も大事なんですけど、女性にとって髪は女の命なんていう言葉もあるぐらいですね、大切なものです。その自分のそれまでねお世話になった髪に、まあ、抗がん剤のために全部抜け落ちるわけですけどね、でまあカツラをするわけですけどね、その自分の地毛というか自分の頭に生えていた髪の毛に一本一本にこれまでお世話になりましたとね、拾い集めて全部お礼を言ったんだそうですね。結果的にがんが消えてしまったってですね、まあちらこちらに転移してたんですよね。一番ひどかったのは子宮なんですね。子宮から肝臓、肺、それから脊椎のにもね、転移してたそうですが、それがことごとくには消えてしまった。先だって竹内正則先生、シカゴ教会長がね、その1日1300回のありがとう、引き上金光大臣さんありがとうございますとこう唱えてる、そういう稽古をしてるそうですね。それがその我が心、やはり喜ぶ心になっていく修行であるとおっしゃるね。私もその時はあそうかなぐらいに思ってたんですが、だんだん確信を持てるようになりましてね。で私もそのやはり喜ぶ心、私自身が病気をいただきましたね。その病気というのはその私のまだ中に未熟な点があった、ね、腹を立てたりイライラしたりするそういう心があった、それがこの病気になっていたんだということを気づかせていただいたんですね。そしてそういうイライラの心とか腹立ちの心というのが出てこないためにも、ありがとうをしっかり言うようにする、ありがとうを大切にする、ね、今朝皆さんとこうして一日御礼祈願詞を申し上げました。この中に何度も何度もありがとうがありますよね。例えば、人としての生を受けここまでお育ていただき、お役に立たせていただき、ご用にお使いいただきありがとうございますね。まあ、さっきの人情さんのお取り次ぎの時に話をしてたんですが、人情さんは学校の先生としてね今活躍されているわけですが、その先生としてもそのお役に立てるというね、ご用にお使い、お道の言葉で言ったらご用にお使いいただくというね、本当にありがたいことなんですよね。私もこういう至らぬ人間ながらに一応先生と言われるようなそういうご用をいただいてね、大したことできてませんけど、しかしよく考えてみたら本当にそうですよね。人として生まれてきた、まあ、私はネズミ年ですけど、ネズミにもし生まれてたらね、猫に食べられるかわかんないですねネズミ年なんだけど人間に生まれた、人としての生を受けたとですね、ここまでお育ていただいたと、これ育てていただかないと人間っていうのは育たないんですよね。ただおっぱいをいただいておしめを変えていただくだけでは人間にならないですね。いろいろと教えていただいたね、挨拶をすることであるとかね、それからこうして物が読めるのは小学校に入ってあいうえを書き続けこう1234習ったからですよね。 それこそ先生のお世話になったり親様のお世話になってそのお育ていただいてる、ここまでお育ていただきってと一言で言ってますけど、すごいことなんです。皆さん自分で全部やってきたいうことないでしょ。どんなに賢い人でもどうみたいな高校まで行かせてもらったけどな、高校に行ったら高校で先生にいろいろ教えていただいたりね、うん、商業高校だったら簿記だとかな、それからパソコンの使い方だとか教えていただいたのね。それ全部お育ていただいてるね。それでお役に立たせていただきっていうね、これ皆さん一人一人お役に立ってるんですよね。先生私は特に生まれてから就職もしとらんし役に立っとらんで、そんなことはないですね。そういう人も何らかのお役に立ってるはずですよね、うん、でご用にお使いいただきっていう、これよく私はご用ご用と言うんですけどね、まあ、皆さんが一般の人が言うところの仕事ですね。分かりやすく言うと仕事ですよね。私の場合は神様からいただいた仕事ということなんで御用というね。時代劇で御用だ御用だに出てくるでしょ。あれは将軍とか殿様の仕事だから御用というんですね。で私どもは神様に使っていただく仕事を御用というんです。まあ、これをお役所なんかでも言えますよね。それは国の役人さんが国の御用できましたということ、それはあり得る。まあ私は神様の御用とね、というふうにこう思っています。御用にお使いいただけるのはありがたいことなんですよ。ね。最近の一番のニュースでね、ある党の住職になる人がね失言をしたために、もう辞めさせられたというのがあるんですね。ですから御用済みになっちゃうんですね。下手なことするとね、それまで偉そうにしてた人がただの人になっちゃうということがよくあるんですね。ですから御用にお使いいただくというのはすごくいいことなんです。だから自転車屋さんのね、天使をしてるというのは、これ自転車という人の命を乗せて走る自転車を扱う御用にお使いいただいてるんだよ。商売商売と思うから商売が行き詰まる。何とかして儲けようつなんて考えてるから売れなくなる。そうじゃなしに人の命を預かる自転車のお世話をさせていただいてるんだ、ね、人の命をの乗せる自転車を自分がね、その扱わさせていただいている大切な御用なんだと、人の命に関わる御用なんだと思ったら違ってくるんですよね。同じことやってたらね。だから私は冗談抜きでパンクのしない自転車作りなさいって言ってるの。本気でやらないかんな、御用としてね。一台売ったら何本置かれるけど、そればっかり恥取ったらあかんね。そうなんです。私皆さんのねご記念をさせていただいたりお取り次ぎをさせていただいてね、さあ10万円出しなさいとか、なんぼお礼しなさい言ったこと一回もないでしょ。商売でやってないんだ。神様に使っていただいてる御用としてしてる、ね、みんなもそういう気持ちになればいいんだけどね、なかなかそうならない。ぼやいても仕方ありませんが、ご用にお使いいただきありがとうございます。本当にそうなんだ。これから仕事をしますってね、まあ必殺仕事人じゃないけどね、先にあるでしょ、必殺一度ずつか一部ずつかみんな持ってね、けしからんやつをやっつけに行くやんあれ仕事人って言うんだけどね、まあ、先に金をもらってからやるこれ仕事っていうね。御用というのは金を目当てにしない、使っていただくことがありがたい、ね、そういう気持ちでさせていただくと結果としてお金が入ってくる、ね、その必殺仕事人は必ず先にお金をもらってするでしょ。御用というのは違う、使っていただくことがありがたい、お役に立ててありがたいというふうに、ね、させていただくと 結果的に神様が手当てをくださる。だから私は生きておれるんですね、うん、そうですよね、うん、まあ、皆さんはね、まあ、会社や学校やね、いろんなとこから給料をいただいていらっしゃってね、まあ、それでいいんですよ。それが悪いというわけじゃないんですけど、気持ちの上では、ね、そういう気持ちを持たせてもらうことが大切だと私は思うんですね。俺が働いて俺が儲けたんだから俺の金なんだって、好き放題すれば使えばいいんだって、使ってるから変なことになるんですね。今日はね、この2行について申しましたがね、どうぞそのとにかく最後はありがとうございますという気持ちですよね。これが我が心、おかげにつながるんだ、和らぎ喜ぶ心、ありがとうございますという心が自分自身が助かるということにつながる、ね、おかげをいただくということにつながる、ね、ですから言わなそうですよね、うん、ああしんどいな、こんなに働いてこれぐらいしかもらえんのか、言うとありがとうが出てこないからおかげがないんです、ね、お金の給料の高い安いじゃないんです、ね、仮に1日に1億円の、ね、手当をもらっててもね、それを生かして使えなかったらどうにもならない。逆に1日にね100円しかもらわなくてもそれを生かしてたら、それ生きた金になるでしょ、ね、そういうお金の価値というものもあるんですね。でお互いに何よりも今日命をいただいているということ、今日こうしてね、新しい命をいただいたという、そして今日もそれぞれ皆さんさせていただくことがあるでしょ。今日私は何も用事がないという人がいたら言いなさい、私が使ってあげるから、ね、みんなあるんでしょ。それをありがとうございますってお礼言わなきゃ、それが和らぎ喜ぶ心である。和らぎ喜ぶ心はおかげをいただく心である。ならなそうでしょ。おかげをいただかなかったら何もならないですね。はい、今日も大切にさせていただきましょう。